ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。日本が発展するというか、日本の人が幸福になる。日本の人が幸福になるのはもう非常に近道なんですね。僕はアメリカとかヨーロッパの指揮者がですね、こんなに統一して、日本を褒めるってことはあんまりなかったと思うんですね。それが現実に起こってるわけです。それはどういう理由かって言ったら、例えばウクライナ戦争を思いますとね、多くの人は、日本のメディアがウクライナ戦争について誤った情報を流しましたんで、もしかしたら誤解してるかもしれませんが、あれはヨーロッパ各国がロシアの富を取ろうと思って、まあウクライナの人が死んで、自分たちは何も戦争に加担しないふりをして、その戦争のメリットだけ取ろうというふうに思って戦争を開始したと私は思ってるんですけども、それがもうバレてきましてね。やめることができないんですよ。もう今ウクライナの戦争ってもう5年ぐらいになりましてね、もういよいよ5年ぐらいの戦争つったら、今まででもですね、大きな戦争でなければ起こらないぐらいの長さになってきたんですね。それでこれで春になりますと、ウクライナの土地っていうのは冬場は氷っていうかぬかっておりましてね、戦争ができないんですけど、まあ、戦車なんかが走れませんのでね、いよいよ春の攻勢かなんか行われまして、で、まあ大体ウクライナっていうのは、こう丸い国なんですけど、その半分から東側がロシア側で、西側がまあオーストリア側ったらちょっと言い過ぎなんですけど、まあ、ややそういう傾向にあるんですね。ですから、もうしばらく経ちますと、まあロシアの持久戦っていうのは非常にロシアが得意なんで、だんだんだんだんロシアが有利になってきて、西ヨーロッパ側は泥沼から足が抜けられなくなるわけです。で、これは、まあもちろん戦争ですから、どっちが勝つっていうのはまた技術的なこともありますんでね。私がここで断定的なことを言うのは、あまり適切じゃないんですが、まあ何しろ、実質的に戦争を仕掛けたウクライナ側が敗戦で終わるというふうになる可能性が、まあ強いわけですね。どうしてか。で、ヨーロッパは今非常に苦しんでるわけです。ウクライナ戦争ばかりじゃないんですね。全体でうまくいかないんだ。ドイツはもちろん産業的にうまくいきませんし、イギリスは移民関係でうまくいかない。フランスは、まあ、2年ほど前に起こった年金の問題でですね、もうニッチもサッチもいかなくなってる。ヨーロッパの主要参加国はもう行き詰まってるんですね。もちろん原因がはっきりしておりまして、300年ぐらいの間、有色人種を植民地にして、まあ簡単に言えば有色人種に働かせて、まあ自分たちはいい生活をしてたと。まあ、この500年間のツケがですね、今は解消できないという状態に、まあ、あるわけですね。だからま、これは自業自得でしょうがないんですが、それはどうしてかという真実を突き止めますとね、それはやっぱり自己実現なんて言ってるからですよ。自分が実現すればいい。お母さんお父さんも関係ない。子供も関係ない。自分だけなんだ。こういうその人生観ですね。だから自己実現をするにはどうしたらいいか。自己実現するためにはいかにして他人を騙して自分だけが繁栄するか。それから例えば格差の問題にしても、いかにして人を貧乏に陥れてそのお金を自分だけが獲得するようにできるか。そんなことを毎日考えている社会が成功するはずがないんですよね。それから、イラン戦争を見てもわかりますし、アメリカの最近の動きもわかります。これトランプ大統領が悪いとかそういうふうに思ってる人もいますけど、私はそうじゃなくて、やはりアメリカもヨーロッパと一緒にですね、自己実現、まあアメリカは特に哲学も弱いですしね、思想も悪いし、悪いっていうか、まあ乱暴なんですね。そういう社会が繁栄するはずないんですけども、今まではまあ20世紀が始まってからまあ力ずくでですね、アメリカは非常に資源も豊富であり、まあ人間もかなり積極的だし、それからヨーロッパとかそういう古いところから距離的に離れてるってこともあってですね、非常に有利な国の運営をしてきたわけですね。まあそれで繁栄を謳歌してきたんですけども、まあその繁栄もどちらかといったらまがいもんなんで、やっぱり矛盾に突き当たってきた。例えば格差が大きいという点についてもですね、まあグローバリゼーションなんて始めたわけですよ。自分だけが良くなればいいからグローバリゼーション。それで口は達者ですからね、鉄鋼産業はインドがいいんだったらインドで鉄鋼産業やればいいじゃないか、食品がいいんだったらブラジルが食品やればいいじゃないか、というようなグローバリゼーションを持ち出したわけですね。それで貿易によってみんなの国が繁栄するだろうと。でこういった話はですね、 頭がよく回らない人がすぐ引っかかっちゃうの。いいだろ、確かにいいじゃないか。グローバリゼーションいいじゃないかと思うんですが、その結果は実は今アメリカはですね、もう7割ぐらいがですね、金融業なの。それで生産はですね、生産業はもう昔は5割だったやつがもう2割になっちゃう。で今、アメリカの産業ではほとんど変わらないで繁栄っていうか、まあやっとやってるのがレストラン業なの。つまり、アメリカはですね、産業がもうなくなっちゃってるんです。じゃあ、アメリカ人は全員が農業やったり、工業やったりするのが嫌かって言うとそうじゃないんですよ。やっぱり普通の人は、普通に働いて人生を送りたいと思ってるわけ。で、それがほとんど職業がなくなっちゃったんですよ。まあ、今度のトランプ大統領が再登場したのもそういうことなんですね。自分だけ。方や、まあこれは伊藤寛先生に僕がお聞きしたあれなんですけども、アメリカでは 0.001% の超富裕層がアメリカの増大する富のほとんどを取っていく。95% 取っていく。そういうようなことになった。それはどうしてかって言ったら、自分だけ良ければいいという態度を貫くからですね。そうすると自分だけ良ければいいという態度を貫けば、当然戦争だらけになるわけですよ。それが今度のイランの戦争にも結びついているわけですね。このイランの戦争っていうのは非常にこれも終わるのが難しいと思うんですね。ウクライナと同じなんですね。イランという国は昔はペルシャって言ったんですけども、非常に大国で、まあかつてはペルシャってのはギリシャ、まあギリシャ人がつけたんで、元々の名前がペルシャじゃなかったんですけど、まあギリシャっていう国がつけたのでペルシャっていう名前についてるんですけど、まあ繁栄した紀元前5世紀ぐらいにから3世紀ぐらいにかけては繁栄したギリシャと戦い、それからその次に出てきたアレキサンダー大王のマケドニアと戦い、さらにそれは前の一番古いペルシャなんですけどね、それから次のササン朝ペルシャってのが出てくるんですが、このササン朝ペルシャは大国のローマと戦い、まあそれからいろいろずっと本当の大国として、まあ2500年の歴史を持ってるわけです。この2500年の歴史を持ち、深い文化を持ち、不屈の魂を持ったアーリア人の国、イランというのはアーリアンっていう名前が訛ってイランとこうなってるわけですけども、アーリア人ですから、人種としてはアメリカ人、イギリス人なんかと一緒なヨーロッパ、インド語族に属する民族なわけ。そんな簡単にはへこたれません。だからもうこれもね、もちろん、絶対的な軍事力を今アメリカ持ってますから、とりあえずアメリカに妥協するかもしれませんが、イランという国は多分変わりません。だからもう一つの三つ目の欧米文化の現在行き詰まっているのはやっぱり宗教なんですね。人間が階祖である、教祖である宗教。例えばユダヤ教、それからキリスト教、ムハンマドのイスラム教、こういうものは全部人間が作った宗教ですね。で、宗教は今のところの定義が、教祖がいること、教典があること、戒律を持っていることっていうことが、宗教の三大構成要素になってるんですけど、その教祖が神様ならいいんですけど、まあ人間ですからね。だからやっぱり限度があるんですね。だけど人間には精神的な支柱ってのはどうしても必要で、まあそれは別に間違ってない。だけど、人間が作った宗教だと、モーゼの教えと、イエス様の教えと、ムハンマド様の教えはやっぱり違うんですよ。だからそれをこう、かたくなに信じてればですね、やっぱりいさかいが起こるわけ。だから宗教の戦争ってなんでこんなに多いんだろうと。宗教ってもともとみんなが平和で幸福に人生を送ることを目的にしてるのに、それがどうしてこんなに争い事が多いんだろう、戦争が多いんだろう、やめられないんだろうかって言いますとね、これも日本が、模範を示してるんですね。人間の知性とか理性には限界がある。だから人間が、こう、恒久的な真実ですね、宗教みたいな。恒久的な真実を主張すると、争いが起こる。だから自然の英知を取り入れなければならない。自然が正しいんであって、人は決してどんなに偉いイエス様でも、正しいということに到達することは難しい。たとえイエス様が正しいことに到達しても、現在のキリスト教がイエス様の教え通りであるとはちょっと言いにくい。まして、カソリックだとかプロテスタントとか、その他30も40もあるような宗派に分かれてしまう。分かれてその宗派同士で戦ったりする。ヨーロッパのカソリックとプロテスタントの戦いなんかは本当に血で血を洗う戦いであって、決してイエス様が お教えになったのとはかなり違う。それから、ムハンマド様の、イスラム教もですね、現在のイランというのはシーア派だと、何派だとか言って争ってますね。事実、シーア派の所属するイランはですね、同じイスラム教の国を攻撃してます。別にイスラム教の国が自分の国を攻撃してなくても、つまり戦争相手じゃなくても攻撃してますね。だから、まあ人間というのはそういうものであると、まあ、いうのがむしろイエス様なんかの教えであると私なんか思いますね。まあその点、神道っていうのは人間の神様を中心に置かずに、人間のその教祖っていうのは偉い人っていう位置づけですね。お釈迦様も偉い。イエス様も偉い。しかしイエス様とかお釈迦様の偉さは、我々の偉さよりかはもっと偉いから、我々がお釈迦様が正しいとか、イエス様が正しいと判断することはできない。だから、おしなべてそういう偉い人を尊敬しようじゃないかっていうのが日本の神道ですね。ですから、まあそういう点では、日本が非常にいいポジションにいるわけであります。で、それだからこそここにタイトル書きましたけど、なぜ世界は日本に期待しているのか。もう打破できないんですよ。要するに自分だけが良くなればいい、他人を蹴落としても自分が良くなればいいという自己実現の原則があり、それを人間の頭、知性とか理性で考えるというのは間違ってる。しかも宗教で自分が信じている宗教が正しいと錯覚する。いや実はね、錯覚ったらそんなの間違ってるじゃないかって言いますけども、キリスト教の場合はですね、よくね、赤ちゃんが生まれた途端に洗礼するというのがあるんですよ。だから赤ちゃんの意思じゃないんですよ、あれ。自分がキリスト教であるというのは、いや、私、洗礼を受け取りますからって、いつ受けましたか？生まれたばかりで。なんで生まれたばかりで判断ができるんですかね。それから、他もそうなんですね。要するに、判断ができないうちに、例えばイスラム教の教徒がほとんどの国っていうのは、ほとんどが砂漠なんです。砂漠で生まれた人はイスラム教なんですよ。まあ、簡単に言えば。だけど、そんなはずないじゃないですか。人間が自分で考えるとか、運命であるとか、そういうんであればですね、草原に生まれた人は何教とか、砂漠に生まれた人は何教とか、熱帯に生まれた人は何教っていう風になっているはずであって、まあそういう理論的なことを考えてもですね、やっぱり宗教を中心に人々が争うということは矛盾しておりますので戦争が絶えない。つまり、現在の欧米とか日本以外の中国もそうですね。中国も欧米も中東もみんな基本的な社会の作り方、人間に対する考えの基本が間違ってた。そういうふうに今思いかけてるんで、中東もヨーロッパも中国もですね。じゃあ人間社会が正しい生き方っていうのを見つけた国はどこなのかって欧米の学者が一生懸命研究したら、あ、どうも日本なんだ。日本だけが和をもって尊しとなす。つまり人によって意見が違うのを認めようじゃないか。人間が平等であって男女も平等である。これも人間、日本がずっとそうですね。人を争って、なんか戦争かなんかして殺してやるっていうのはやっぱり良くない。これも日本がそうですね。それから礼儀をちゃんと守ろう。誠実な人生を送ろうと。人に恩を受けたらちゃんと恩を返そうと。すべて現在の乱れた世界をまともにするには、日本の規範を守るしかない。それは、例えば社会を見て、まあ電車に乗っても日本が一番よろしいと。それから小学生を見ても日本の小学生が一番いい。その日本の文明が非常に素晴らしいということはもう分かってるじゃないか。だから、今の混迷した世界、戦争の打ち続く世界、非常に格差の大きい世界、それを直すのはもう日本文明しかない。ということになる。ところで一方ね、私だから日本にすごく信頼があるし、プライドを持ってるんですけど、今度自民党が天下を取ってね、316も取って議席を。そして、今年の予算を今年中に3月末中に通したいと。別に回すくないじゃないですか。それをなんか野党がこんなに早く予算を通すと何事かっつってね。そういうことを、つまり足を引っ張ることばっかやってるというのは日本文明ではありません。絶対国会の現在の予算決定伸ばし運動っていうのに参加してはいけませんね。せっかくいいものを取り入れて、悪いものは排斥するっていうふうに日本社会がならない限り、人の欠点とか、まあそういうものに注目する。ちょっとした小さな間違いとか、そういうものをものすごく心象膨大に言うと いう日本文明から日本が離れないことには、せっかく世界が日本文明に期待していただいてもね、それが実らないというヘンテコなことになるんではないかと心配しております。